ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいというコーナーです、はい、今夜はラジオ関西でディレクターをするとともに古本四つ目屋という古本屋さんもされています佐々木ディレクターに先週に引き続き登場していただきます、はい、佐々木ディレクターよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オープニングトークで昔飼っていたペットの名前の話したんですけれども、はい、うん、佐々木ディレクターは何か飼っていらっしゃいました？
うちもね、キャバリアを飼っててですね、うん、名前がねデンジローと言うんですよ。キャバリア、ね、海外のイギリスの犬ですけど、
はい、
和名でデンジロー。
ウィリアムと対抗して、
うん、ウィリアム様、デンジロー様みたいな感じでちなみにその我が家はウィリアム王子にちなんでっていうことなんですけど、はい、デンジローは何かちなんで誰かこんな人にとかあるんですか？
もちろんですよ、大河内デンジロー。
大河内伝次郎、
もう今じゃ多分知らないでしょ、ほとんどの方が。多分ね、70歳以上の人しか知らんでしょうね。あ、70代でかろうじて、あ、見たな、ちっちゃい頃。で、100歳以上で、あ、リアルタイムで見たな、ぐらいちゃいますかね。
なるほど、70歳以上、まあ、私の親世代でも、子供の頃に見たな、とか。
でも、それでも晩年ですからね。全盛期を知ってる人はもう100歳超えてるんちゃいますかね。
じゃあ今ラジオでこううなずいてる方は白色なだけであるって思いながらね、年齢は横に置いておこうみたいな感じになってるかもしれないですね。
でもね、あの京都の嵐山行かれたことあります？
私だからそれで知ってるんです、はい、
嵐山に大河内山荘ってあるじゃないですか、
うん、ある
あそこ大河内伝次郎の家なんですよ、そもそも。
そういうことか。
そうなんですよ。で、大河内伝次郎さんが集めた日本中のこう大きな岩とかね、うん、こうで庭を作り上げ、何十年もかけて作り上げたそのお家を大河内山荘として、うん、今我々は桜の季節もそうですし、うん、特に紅葉の季節なんかは ね、すごく美しいっていうことで訪れてる方が多いと思うんでので、あなたもきっと
そうだ。知らず知らずのうちに皆さん大河内伝次郎に触れてるんですよ。
触れてました。
そうなんですよ、無意識のうちに。
大変申し訳ござい
ません。あそこあるんですよ、記念館もちゃんと大河内さんの中に ね、ちょっとした。
私そこで演技を映像を 見たり、あ、こんな声の方だったんだっていうことを知りましたね。
そこで知った。
そうなんです、うん、そだから大河内山荘でしか、うん、伝次郎様とお会いしてないっていう、ららららそんな世代なんです
っていうか、なんでこんな話かって言ったら、はい、いや前回ねちょっと映画の話ができなかったので、うん、わざわざ映画の話にしに今週も来たんですけれども、うん、僕がね地球一好きな映画俳優が大河内伝次郎なんですよ。
そらワンちゃんにね名前もつ
けるぐらいに。
そうですか、はい、一番好きな
俳優。一番好きですね。もう
それはこうやっぱり魅力が強いというところですか、
うん、もう中学3年生の時からファンなんです。中3の時に初めて遭遇して大河内伝次郎の映画に。
どうやって遭遇されたの？
たまたまちょうどね、あの以前この番組で市川雷蔵の話をしたと思うんですけども、はい、ちょうどその同じ年に雷蔵のファンになって、で時代劇に興味を持って、うん、でいろんなキャラクターがあるじゃないですか、時代劇って。まあ、座頭市とかその眠り京四郎とか、
はい、
その中で丹下左膳っていうキャラクターを知ってね、
うん、
それは片目片腕の怪剣士で、まあ、ちょっと独特のキャラクターなんですよ、
うん、
でそれで見てみたいなと思ってたんですけど、やっぱりビデオレンタルビデオにも置いてなかったりテレビでもやらへんから、はい、悶々としていたら、たまたまその年にですね、あの京都の四条大宮にスペースベンゲットっていう、今で超ミニシアターっていうんですかね、雑居ビルの一室が映画館になってて、それがオープンして、そこでたまたま大河内伝次郎 その主演映画の丹下左膳夜は100万両の壺っていうのがね上映されたんですよ、
うん、
昭和10年の映画なんですけど、うん、それを見に行って、あ、ピアを見て、あ、こんなんやるんや、行こうと思って京都まで行ったんですよ、
はい、
でそれでうわーすっげー、映画自体ももちろん面白いんですけど、その大河内伝次郎にこう惹かれてですね、
うん、
でもう一躍雷蔵を超える不安になっちゃったんですね。
雷蔵様を飛び越えて
飛び越えて、
ほんで昭和10年っていうことはかなり古い映画
ですね。古いですね。でもこれはトーキーなんで、
うんうん、
あの音声がもちろんセリフが入ってる無声画ではなかったんでね、うん、
はいはい、
でちゃんとあの音楽も入ってるし音も入ってるというので、まあ、見やすかったというのもあるんでしょうね、
うんうんうん、
でも大河内伝次郎ってデビューが大正14年なんでね、
はい、
前世紀はやっぱ無声映画なんですよね、
うん、
でまあ昭和の20年代ぐらいまでが一番乗ってた頃ですかね。
うーん、
ただやっぱり無声映画からその陶器に移った頃の代表的なフィルムというのは残ってないんですよね。
やっぱりなかなか保存ができない、
保存ができない、やっぱりフィルムが焼けたりとか紛失したりで残ってなくて、でも無声映画も陶器も何本かはあるんですけどね、主演の代表作っていうのは、
はい、残ってるものが
もう漁って見て
探して
みて探してみて んで京都の、大谷墓地にお墓があるんでお墓参りも行って
すいません、はい、笑うことじゃないですよね。
素晴らしいこと
です。そうですね、あ、そうですか、私たちもね、そのうち、うん、はい、
行ってくださいぜひまたちょっとね、生まれ故郷には行けてないんですけどね、生まれた家には。
京都ではないですか？
福岡の出身なんですよ。福岡県の田舎の大河内村というところの出身で、だから大河内伝次郎って言うんですけどね。で、だからね、その独特のね、セリフの九州なまりっていうのがやっぱり一番の魅力なんですよね。
うんうんうん。
だからどんな役やっても九州なまりなんですよ。だから時代劇でも江戸弁喋っても九州なまりの江戸弁やし、うん、現代劇でも九州弁とか九州なまりやし、
気になるっちゃ気になるけど、うん、これこそ大河内伝次郎だっていう、
まあ、それが言うたらアイデンティティになってるんですよね。で、決して滑舌がええわけでもないんですよ。
へえ。
だから昭和の時代ってね、結構大河内伝次郎のモノマネは定番やったんですよ、モノマネの中では。まあ、タレントさんとかでももちろん余裕あってるし、およみたいな感じのねこういうモノマネとか、こんなセリフなんですよ、ほんまに
でもデビューした頃は、大正14年のデビューは無声映画だったわけなので、それこそモノマネされることもなく、およ
じゃなかったんですけど、で、当期、昭和8年頃かな、当期になって、で、当期の映画に主演したのが昭和8年頃かな。で、初めておよよになったんですけど、それでもやっぱりこう、廃れなかったとか、逆にもっと人気が出たっていうのが、やっぱりそういうところの魅力があったんかなとは思うんですけどね。
伝次郎ブシッとして聞こえるようなね。ちょっと私はその、大河内山荘でね、その記念館で見た時には、なんて迫力がある喋り方なんだろうって思いましたね。
そうですね。迫力はありますね。
舞台的なね、こう、独特な、今私が喋っているんだという感じの迫力があって、で、確かにその時一緒に見ていた何人か の、あの全然知らないご年配の方がモノマネ
でしょ、でしょ、およよでしょ、絶対やりたくなるでしょ。
およよと言ったかどうか分からないんですけど、私が圧倒されてるのにみんな和気あいあいとモノマネされてたのは確かに記憶していますねだいぶ前の話ですけどね。
もともと舞台の出身なんですよ、大河内伝次郎って、第二新国劇の出身 でそこから日活に入ったんですけどね。で、日活自体が一番全盛期で、でもやっぱり戦後だんだん脇に回って、
はい、
まあ、脇役とか主役はだんだんちょっと演じられなくなってきたんですけれども、で、最終的には東映に所属したんですけどね、
はい、
東映の時代は結構もう脇に回ってるんで、で、東映に入る時もやっぱり昔の栄光は忘れてくださいって言われたみたいで、で、東映でそういろんな脇役やったお金を大河内山荘につぎ込んで庭園を作ってたみたいなんですよね。
それが今の時代にも残ってるっていうことがね、映画を極めたということが形で残ってるのがまたかっこいいですよね。
そうですね。ただ不安としてはね、ちょっと悲しいのが、東映時代に何本かこう切られ役というか殺されてしまう役があるんですよ、
は
い、だからもうメインで主役で全一世風靡したあの俳優がこう切られちゃう、これは悲しいみたいなね、ちょっと不安ではこうあーやめてっていうのが何作かあるんですよ。
およよよよよよってなるんですよ言ってないけどファンの気持ちをね、
気持ちとしてはちょっとね心苦しいところがあるんですよ。
そういうモノマネのパターンもあるんですねファンの気持ちモノマネみたいなね
でもね、その東映に所属する前は大映にも所属してて、その時にね、市川雷蔵とも共演してるんですよ。これがまたちょっとね、不安としてはたまらない。
自分の中ではそうですよね。
そうそう、一番二番の宿題俳優が共演してるっていうのが、これもちょっと、まあ、僕だけの見どころかもしれないんですけどね、他の人にはあんまり関係ないかもしれないんですけれども、でも結構ね、戦後の映画でも黒沢作品にも出てるんでね、あの姿三四郎とか、
はいはい、
虎の王府も男たちとか、だから皆さん結構ね有名作品で見られてる方もいるかもしれないですよね、大河内伝次郎って言ったら
ね、大河内伝次郎主演作っていうのでポスターにドンと出てるわけではない時代でね、例えばね、映画業界とかを支えていたっていう部分ではね、出会っているでしょうね。
そうですよね。ただね、そのやっぱり一番の代表作っていうのが丹下左膳なんですけれども、
はい、
そのやっぱり戦前の丹下左膳が一番代表作やけれども残ってないんですね、ほとんどフィルムが、で、断片的には残っているんですけれども、完全なその、なんていうんですかね、チャンバラシーンというか剣戦シーンみたいな一番の見どころっていうのはなかなかなくって、で、大河内の丹下左膳を見ようと思ったらもう戦後バージョンしかないんですよね。その大英時代に撮ったのが、まあ、唯一完全な形で見れる大河内伝次郎主演の丹下左膳なんですけれども、
ストーリーをバシッとね、
バシッと、ただその時でもすでに年齢が55歳なんですよ、だちょっとやっぱり中年太り気味やし、動きが悪いんですよね、その戦前の全盛期に比べたら、やけどやっぱ55歳なりに結構走って飛んで切ってみたいなことはやってるので、 なかなかこれ意外とね面白いと思いますよ。これはソフト化もされてるんで、ビデオとか DVD にもなってるんで。
あ、じゃあ私たちも見ようと思って。
まあ見れますね、大英時代の丹下座禅は。
うんうんうん、うん、
でさっきその僕初めて見たって言ってるその丹下座禅、要は百万両の壺っていう昭和10年のやつは、これは喜劇なんですよ。
うん、
だからその本間の丹下座禅ではないというか、この原作者からクレームがついたんですよね。これも俺の丹下座禅じゃないみたいな。
うん、ちょっとオマージュ。
こんな喜劇じゃないみたいな。
う
ん、
原作は、う
ん、シリアスなんで結構。
うん、
なんでこの弱ってた、あまりの話という、あまり話というか弱っていうタイトルをわざわざ映画につけたという。うん、
これはちょっとね。
番外編ですよ
みたいな感じで。バージョン違いますよみたいな形で。うんうんうん。
でもやっぱり大河内伝次郎ってね、喜劇もうまいんですよ、すごい。まあ、シリアスな演技からコメディから、まあ、現代ものまで。いろいろ演じてるんですけど、それなりにやっぱり、およよやけど面白い。およよやけど、わっとぐっと引き込まれる。演技力にも引き込まれるという。
およよやったかな。そんな軽かったかな。本当に迫力あったんですけどね。でもじゃあ、これを機会に、その、今あるもの、まあ、大英時代のものであったりとかっていうのはソフトでも出ているので、検索したら出会うこともできる。
そうですね。
ということですよね。
で最近ね、その代表作がブルーレイになったんですよ。まさかのソフトが出てね、日活110周年記念として。
わ、嬉しい。
その僕が初めて見た丹下さんで、要は。
フィルム開いてないですよ、
ね、まだ切ってない
多分まだ見なきゃいけないのがね、前にいろいろあるんでしょうけれども、
あとね、中時旅日記というこれも大河内の代表作なんですけれども、
うん、
長らくフィルムが紛失してたと思われてたんですけれども、うんうん、1992年に発見されたんですよ。
お、
まあ、これも断片なんですけどね。でそれがようやく、まあ、約30年の時を経て初ソフト化された、このブルーレイも出てるん
だ。わ、貴重ですね。
70歳以上しか興味ない作品かもしれないですけれども。
いや、これが出会いになるかもしれないですし、
そうですよね。
はい。およよ探しをするのもいいかもしれないです
ね。で、京都の大河内山荘行ってね。
そうですよ。こんな素晴らしいお庭を作った、名優がいたんだというところから、
日本代表する名優が
出会っていただいたらね、そこに佐々木ディレクターでおよよおよよおよよというのが追いかけてくるとは思うんですけども、素晴らしい俳優さんですからね。
そうですよ、
はい、ぜひあなたのお家に家族が増えた時には伝次郎と名前をつけてみるのもいいかもしれません。先週に引き続き、目の付けどころがシネマでしょう。このコーナーはラジオ関西佐々木ディレクターをお迎えしてお話をお伺いしました。佐々木ディレクター、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の高畑陽子さんにお越しいただきましたよ。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですけど、高畑さん、今夜はどんな作品ご紹介いただけますか。
はい、今夜はですね、探偵マーローという作品になっておりまして、
はい、
まあ、洋画なんですけれども、
うんうん、
舞台1930年代のアメリカロサンゼルスで、で元々この、まあ、探偵マーローって、まあ、映画化は結構されてると言いますか、
うん、
原作があるんですよね、
はい、
シリーズものとして、うん、でなんか多分原作の方を知ってる方がいらっしゃるかもしれない。レイモンド・チャンドラーという人が書いた、
うん、
探偵フィリップ・マーローシリーズ、それが長編で7作品、
はい、
出てまして、まあ、その中の作品になるんですけれども、
いやフィリップ・マーローシリーズっていうのでね、もうすごく好きだっていう方とか、うん、映画化も楽しみにしてるとか、うん、まあ、映画でね知られた方もいらっしゃるかもしれないですけれどもね、はい、その作品が今回は探偵マーローとして、
う
ん、新作が出たわけですね、
はい、でこのマーローを演じるのがリーアム・ニーソン、
はい、
リアム・ニーソンといえばなんかこう走ってるイメージだったりとかなんですけど、まあちょっとあの今回はこう何ですかね、は、まあちょっとまあオールドな探偵といいますか、ちょっとこう年を取ってこう味が出てる 探偵役で、
う
ん
う
ん、
そうですね、動きが機敏だというより佇まいで泣かせるみたいな、はい、座っているだけで色気が出てるみたいな、なんか新しいもうポジションに変わったのがスクリーンで伝わってきますよね。
で100作目なんですよこれ、
記念すべき。
そうなんです、
100作目
でどんだけ出てるんだという
まあ走ってきましたから。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、まあ、リアム・ニーソン自体もこのマーローを演じたいと思っていたっていう、うん、いつかね、うんうん、こう探偵フィリップ・マーローを演じたいってご自身も思っていて、まあ、実際やったっていうの で記念すべき100作目だし、
ああいいですね、うん、もう記念すべき100作目に自分がずっと演じたかった、はい、その役を演じたっていう、うんうん、力の入れようがね、そうですね、分かりますよね。
でなんかこのもともと原作のマーロー自体もいろいろこうマーローとはじゃないですけど、うん、どういう人物かとか、まあ、例えばですね、こう離婚問題はこうなんていうんですか、取り扱わないとか、で身長は185センチの長身であるとか、なんかいろいろこうマーローとはってあって、でそのリアム・ニーソン自体も実際190センチぐらい、あと高身長、
うん、
だからちょっとこうマーローに似てると言いますか、
フィリップ・マーローなら俺だろう感じは
ちょっと俺に演じさせろよって
かもしれないですよね。
そうですね、
うんうんうん、結構じゃあフィリップ・マーローっていうのはこういう人物像だというのがこう小説でしっかり描かれているわけですよね。
あ、そうですね、はい、
そのなんか原作好きな方の期待も裏切らない、ただ今回はリアム・ニーソン流のフィリップ・マーローが演じられてるというか描かれてる感じですか。
そうなんですよ、原作のマーローはですね、どっちかというとこう、今回も依頼者がマーローのところに映画でもやってきて、
うん、
その大体ね、依頼者が来るって言ったらだいたいブロンドの髪で、
はい、
お決まりの美女でございます
美しい赤色の口紅が、
そうですそうです、
にっこり笑って、はい、もうまずうっとりというような、
でだいたいそこでこうマーローはこうメロメロっていうか、こうちょっとこうなんていうんですかね、依頼者の方にこう 恋をするじゃないですけども、うんうん、引き寄せ虜になっていくっていうのが原作なんで、うん、ではお決まりなんですけれども、
はい、
今回映画リアム・ニーソン、だいぶお年も召したリアム・ニーソンさんなので、
うん
そこまでこう入っていくというよりはちょっとこう一線を引くっていうのがこう、リアム・ニーソン演じるマーローなんですよ。
ならではのマーローがね、
はい、
描かれている、うん、これ物語としては今回はどのような物語が展開するんでしょう。
物語としてはその美人の依頼者がこうやってきます、
うん、
クレアというブロンド髪の綺麗な美人さんが依頼に来て、
はい、
自分の愛人だった映画業その時代のハリウッドの映画界にいた、男性がですね突然こう姿を消したと、
うん、
でその彼を探してほしいというのがまず依頼なんですね、
うんうんうん、
でマーローがこう探していくといいますか、彼をこう探っていきますと、いや、やつは死んだよと、
うん、
もうあるクラブハウスで事故に遭って車にひかれて死んでしまったと、でもうお墓はもうあると、
うん、
死んでしまっているっていうんだけれども、その依頼者のクレアは、いや実は彼を私は見かけたと、生きてるはずだと、
死んだと言われてる日以降に見かけたと、
はい、
うん、
なのであ、じゃあちょっとそれはどうなってるんだっていうのにマーロがこう真相をこう探っていくというストーリーでございます、
はい、これは翔平さんもご覧になられたんですよね、
はい、
かなりこうシックなレトロな感じで、うん、こう展開する映画でしたけど、
リアム・ニーソン・マーローならではのね、
いや本当に探偵事務所ね、うんうん、マーロー探偵の探偵事務所にそのクレアが依頼人が訪ねてきて、はい、こう探偵が依頼人と話をするってこうメモを取りながらね、私のイメージでは、うん、その男は 何月何日に亡くなったんだ、はい、年齢は何歳だい、はい、身長は、うん、君との関係は何だいみたいな感じで質疑応答かなと思ったら、はい、なんか全然メモも取らないしなんかタバコはどうだいとか、ね、お酒は飲むか、
ね、
もちろんいただくわって言って、初めてみたいな感じの、
なんか会話術がね、
そうなんです、うん、でもその間に探偵マーローはきっと彼女 その生き様とか、はい、何を狙ってきているのかとかっていうのをきっと探っているんだろうなっていうのと、クレアがその上手を行こうとしてるけど行けてるのかなみたいな、あの押 しゃれなんだけれども、ちゃんと探偵として仕事をしているっていう、あのシーンがたまらなくて。
駆け引きありましたよね。
ですよね、
うん。なんかこう、無駄なんじゃないかと思いがちな会話だけど、すごいそれが全部意味があるっていうかね、うん、なんかね。うんうん、いやなんだろうみたいななんかでも始まるみたいな。
でもそれはこの年齢になったリアム・ニーソンだからこそ出せる余裕と色気と、あと女性に対するストッパーこんなに魅力的な人がいて飲むかいって言いながらそんだけの距離保てるのみたいな、あのなんとも言えない空気感が一気にここから何が始まるんだろうって引き込まれましたね、映画として。
そうですね、なんかそしてクレアの、まあ、屋敷を訪ねた時に、はい、たまたまこうね、マーローとクレアがこうテーブルにいた時に旦那様が、
はい、
こう来られて、
クレアはね結婚してるね、
そうそうそうなんですよ、うん、でそこになんかこの二人の関係はなんだみたいな、こう旦那様が勘ぐるんですよね、
うんうん、
でそこでこうさっとこうクレアがこうなんかこうなんていうの、関係じゃないっていう、
やりました、
そこの
なんかやり取り、君が探偵かよみたいな、ね、
そうそう、もうこの人は探偵で頼んでることは全然違う、その愛人のことではないことをさっとこう、なんていうか入れ込む感じとか、す
ごくおしゃれなね、
うん、
おしゃれな言い訳じゃないですけど、あんな冷静にできたらねモテるだろうな、うん、俺
本来てんやわんやですけどね、うん、でもその声を荒げるわけではない、はい、疑いとか怒りとか、うん、それから観察とかみたいなものが非常に贅沢な、うん、その1900何年代かな、
30年代
の、そのアメリカのロサンゼルス、うん、映画界もものすごく華やかになっていて、うん、そして映画界で華やかな生活をしている人は実生活もすごく華やかでっていう空間の中で、うん、でも心の中はものすごくいろんなことが渦巻いているっていうそのなんていうんだろう、テンポ感の差が映画でこうちゃんとこらえて描いてるっていうところに、今の時代にはなかなか今の時代背景では作れない、
そうですよ、ね、
あの空気感にすごく心地よさ、
なんかこうゆったりと流れてるというか、丁寧なこうね、なんですかね、時間を大切にじゃないですけど、なんかこうあの時間帯ありましたよね、
ゆったり流れてる中で信じられないぐらいのことが渦巻いているっていうのが面白い、ビロードを触ってると気持ちいいのか気持ち悪いのかわからないみたいな、
怖いですね
なんかそういう、
そうですね、
なんかこう不思議な引き込まれ方が、
ゆとりがあるっていうか、なんかね、その人たちもその時代もお金持ちのこのクラブの会員の人たちとか、そうそう、そういうなんか設定というか、そのセット舞台もすごいレトロな感じでおしゃれというか、
うん、
そのまあ事件現場となったそのクラブハウス、
はい、
もう会員の方々が高級ね、うん、会員のクラブの人たちが来てこうプールサイドでこう、こうお酒を飲むみたいな、
ね、本当ですよね、一日プールサイドにいるっていう時間をゆったりと過ごしているけれども、その探偵マーローの目には彼ら彼女たちが幸せなのかと映ってるかどうかわからないっていう、その鋭い眼光、でもマーロー自体の立ち振る舞いも優雅っていう、
ね、あ、そうですね、なんかこう焦る感じでもなく、
焦らないですね、どんだけ声かけられても、
そうなんです、で戦うと強いっていう、
あ、そうそうそう、探偵もだけどアクションがね
そうなんです
あります
みたいな、兄さんってなるっていう、だからもうねぜひとも皆さん楽しんでいただきたいと思います、上質な映画です、探偵マーローですが、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、公開はですね6月の16日金曜日からシネリーブル神戸、東方シネマズ西宮 OS 他にて上映となります。
はい、ぜひ皆さん足を運びください。先読みシネマ情報、新通の高畑陽子さんに探偵マーローをご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。